ご理解第53節。信心すれば目に見えるおかげより目に見えぬおかげが多い。知ったおかげより知らぬおかげが多いぞ。後で考えて、あれもおかげであった、これもおかげであった、ということがわかるようになる。そうなれば本当の信者じゃ。あれもおかげであった、これもおかげであった、ということがわかるようになる。そうなれば本当の信者じゃ、と仰せられるのであるから。本当の信者を目指さねばならぬ。それには最低の自分を発見することである。一切がおかげの実感がしみじみと湧いてくる。師匠がよく言われていたことに、あれもおかげであった、これもおかげであった、と月日が経てばわかるようになると。月日が経ってわかるということであるならば、今起こっていること、そのことが今即おかげだとわかれば、もっとありがたいことになる。ということでしたね。なるほど。今起こっていることがとてもおかげとは思えない。難儀なことだなと思っている。今はですね。しかしそれが後々、まあ何日経つか何年経つか、その後で振り返って、ああ、あの時は難儀と思っておったけれども、あれがおかげだったんだ。おかげのもとだったんだ。それこそ、ああ、あれもおかげだったな。これもおかげだったな。と、後々振り返っておかげだとわかる。ということであるならば、今、その直面していること。それが、たとえ難儀のように見えるけれども、あ、実はこれはおかげなんだ。ということがわかるではないかということなのですね。後々月日が経っておかげとわかる。それならば今起こっていることはもうそのことはおかげではないかという論法をよくお話ししておられましたね。その神様がくださること、なかなかその時にはわからないものですね。しかし後々になってやっとわかるということがありますね。そのどうして神様が新車を買えとおっしゃったのか、その理由がその時にはわかりませんでしたけれども、今になってみるといろいろなことをわからせていただいていますね。その一つには、今朝もそうでしたけれども、新中記念の時にどういうことなのだろうかと、あ、実はその新車を購入させていただき、それが自動車の刻印には2019年2月製造と書いてありました。それで一つ一つところが、ボンネットを開けてみますと、そのバッテリーがありますね。そのバッテリーはその表記が2017年12月製造と書いてありました。そしてまたタイヤを見てみますと、タイヤには2019年1月製造というのが3本ついていました。そして後の1本には2019年の3月製造というタイヤがついていました。まあ、普通車を買うというと、その車自体、 あ、この車は何年型だ。で、何年に作られている。と、それだけで終わるのですけれども、まあ、中古車を乗り継がせていただいたおかげで、あ、このタイヤはいつのタイヤだ。このバッテリーはいつのバッテリーだ。と、やっぱり中古車の中身を見ようといたしますから。まあ、その癖で、新車にもかかわらず、その一つ一つの部品が一体いつ頃できたのだろうかと思ってみるわけですね。そういう目で見ますと、面白いなと。2019年2月の、まあ、製造というか、組み立てということでしょうね。それが2017年の12月のバッテリーを使ってあるわけですね。そしたり、タイヤは19年の1月のタイヤであったり、3月のタイヤであったり、一体どうなっているのだろうかと思いますね。そうやって今度は一つ一つを、あ、これはちょっと、まあ、その部品がいっぱい車メーカーとしてはあちこちから部品を取り寄せるのでしょうね。そして在庫を置いている。その中から取り出して、自動車を組み立てて販売するということがよく改めて分からせていただきましたね。たくさんの部品が組み立てられる。その部品がいつできたか。まあ、それは、その部品部品によって製造年月日がまたあるのでしょう。そしてそれらが一つにまとめられて、一つの自動車として、製品として組み立てられる。ああ、車はご神徳と師匠が教えてくださったけれども。なるほど、たくさんの部品の集合体なのだな。それぞれ製造年月日はもちろん違いますけれども、そういうものが集められて、組み立てられて、一つの製品となっているのだな。ということが何か分からされ、改めて分からされたような気がいたしますね。また、自転車と言われます。自転車は自分の力で走る。自転車操業と言ったりしますね。火の車ということでしょうかね。自転車は自力で走る。自動車はそれこそ自動的に走る。いわば、お得の車になれば、その部品点数が自転車と自動車では格段に違いますね。自転車が数十点なら、自動車は数千、数万の部品が組み合わされたものでしょうね。いわば、神様のお徳をいただくというのは、一つ二つの部品だけではないのだと。一つ二つ神様から、まあ、認められたというだけではダメで、何千何万点という私どもの心の中が、神様から認められなければ、その神様が認めてくださった私どもの心の部品とでも言うのでしょうか。そういうものが組み立てられて初めて神様のご神徳をいただくということになるのだなと思いますね。そうやって自分の心を見つめてみますと、ああ、こういうところがいけないな。ああ、こういう、いわば、観念があるな。こういう常識観念があるな。と、私どもの心の中に、いくつも、その、ああ、これでは神様のお心にかなわないな。こんなことをしていたら神様から嫌われるだろうな。というところが、いくつも、見え隠れいたしますね。中には、あ、 これは神様から合格点をいただくだろうな。これは喜んでくださるかな、と思うところもありますけれども、そればかりではなく、むしろ、こんなことをしていたのでは嫌われるだろうな、というところがたくさんありますね。また、こんな考えでは、いわゆる私どもに長年の間に観念というものができておりますね。こうすることが本当だとか、ああすることが良いことだとか、これは良いとか、あれは悪いとかいう私どもの人間、牙城牙欲による固定観念が出来上がっております。その固定観念がありがたくなるものの邪魔をしておったりいたしますね。まずは自らの固定観念を、拭い去るというのでしょうか。取り払うことだ。そして神様がくださることを、それこそ素直な心でいただくことだと。車なども、一つ一つの部品を見てみて、これはいつの製造だから古いとか、これはいつの製造だから新しいとか、新しい部品を使ってるなとか、古い部品を使っているなとか、そういうふうな目で見てみますと、ありがたみが薄らいでくるわけですね。いわば、私の中に一つの固定観念があるわけですね。それは、新しいものがいい、古いものは悪い、といったような観念があるわけです。ああ、こういう観念を取り払わなければ、本当にありがたい私にはなれないな。神様から喜んでもらえれる私にはなれないな。ということを気づかせていただきましたね。私どもの中には、いくつもの思いというのか、やっぱり観念があります。その一つ一つの観念をよくよく吟味して、神様の帰還にかなう思い方になっているだろうか、ということを改めて自分自身の中を、検査してみなければなりませんね。そして、こういう考えがあったのでは、とてもありがたくなれないな。神様の心にかなわないな。という、その観念を一つ一つ変えていかなければならない。取り去っていかなければならない。と思わせていただいています。どうぞ、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。